こんにちは、門垣敏子です。聞くフリーペーパーハニーということで、今日はフリーペーパー春号の10ページ11ページに掲載の陶芸物語についてお話を伺ってまいります。お越しいただきましたのは兵庫陶芸美術館から学芸員の仁尾勝人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今陶芸美術館、これから春のいろんな芽吹きがあって気持ちのいい時じゃないですか。
そう、一番今あったかくなり始めて、はい、まあ、緑もだいぶ、
そうですね、
鮮やかになってきましたんで。
桜はいかがですか。はい、
桜、そうですね、周りもだいぶ今、うん、満開ですね。
もうほぼなってきましたか。はい、そうですか。花粉症に尾さんはないんですか。
花粉症です。
あということはちょっと自然豊かなので辛いですね。
そうですね、もう、窓も開きたくないと思います。
そうなんです。でも本当にこの花粉の時期が終わりましたら素晴らしい景色がね、はい、待ってますし、特に今回、ま、20年という開館、20周年記念特別展のお話も伺いますが、20年経ちますと、はい、以前は道から陶芸美術館が見えてたんですけども、はい、こんもりと木で隠れます ね
一応美術館自体が、土と語る森の中の美術館ということ で、
は
い、
そうですね、
本当に今森の中というか、もう木が隠れていますんで、はい、
これから皆さん行かれると本当に心もそれから目も癒される、いいお時間を、ね、過ごしていただけると思いますので、はい、私も大好きな場所の一つなんですけれども、じゃあ今日はこの特別展のお話、開館20周年特別展、東山焼き、東の山と書きます、東山焼きと姫路の焼き物となっております。もうすでに始まっていまして、5月25日まで開催されていますが、まずはじゃあ今どんな様子で来られてますか皆さん。
そうですね、例年3月の中旬から始まるんですけども、はい、私ちょっと3月はなかなか人の出入りが少ないんですけども、
まだ空気も冷たいですからね、
は
い、
まあ、先ほど言われてようやくもう桜も満開で、
はい、時期的に
ようやくちょっと人が美術館に
動き出しました。
はい、来ていただけるようになりましたけど、
はいはい、お若い方が多いですか、それとも、まあ、
今回当然来ているのがいわゆる表現内の古当時なので、はい、やはりちょっと年配の方が多いようには見受けられますけども、はい、
そうですか。じゃあ後ほどゆっくりその器のお話をお伺いしますが、そもそもこの東山焼きと読める方も少ないかもしれませんので、はい、この東山焼きの歴史と特徴から教えていただけますか。
はい、まあ、東山焼きというのが、まあ、先ほどありました東山と書くんですけども、はい、おそらく当時はもしかして東山焼きと呼んでたんじゃないかなと。
そうなんですか。
それが、まあ、今回作品ではなくて、はい、パネルでちょっと提示してるんですけども、はい、そこにはアルファベット表記で、はい、E って書いてあるんですけども、それがもし F ならば東山って読めるような表記やアルファベットがありますので、うん、もしかして当時は東山焼きって呼ばれてたんじゃないかなという、ただもう明治のかなり早い段階で、はい、東山焼きというふうに呼ばれてましたので、で、まあ、現在は、まあ、陶芸美術館もそうですし姫路さんも東山焼きというふうな表記をしてますので、はい、今回は東山焼きということで、はい、紹介させてもらってます。
それがそういう読み方になったっていう理由は特に分かってはいない。
そうです、明治期に研究され始めた方が、なんか地元の方に聞いたら東山焼きって呼んでたみたいなことで、おそらくそうなったと思うんですけども、
地元ではそう呼ばれていた、
はい、ですから古文、あるいは古文書とか調べても読み柄振ってませんので、
う
ん、
その
辺がちょっと分からないんですけども、
はい、あ、そうなんですね。そもそも始まったのがいつ頃ですか。
ちょうど東山焼きは江戸時代の終わり頃ですね、はい、文政5年ですので、はい、1822年頃に姫路市の、まあ、今の言う東山っていう村があるんですけども、あ、まあ、当時村ですね、
はい、
そこの高前山という山の東の麓で始まったというふうに言われてまして、203年前ですかね。
そうですね、はい、
ここで一応始まったということで、ただもう始まってすぐに姫路の藩がですね、管理下に置きまして、うん、でも翌年ぐらいにはもう姫路のお城の、うん、西北ぐらいに男山という山があるんですけども、はい、まあ、山というか丘ですね、そこにまあ窯を移して、はい、でまあ本格的に藩が関与して、まあ、焼き物作りをっていうふうなこと言われてますので、ですから今高前寺山あたり歩き回っても、陶片が小さい、本当指先ぐらい小さいのがたまに落ちてるぐらいで、この辺に窯があったんだろうということは分かるんですけども、正確な位置とかは分からないと いうことですし、男山も今もお墓になってますので、もう本当にそこも陶片とかいっぱい落ちてますけども、まあ、釜もちょっと分からない状況ですね、はい、
特徴としては東山焼の特徴はいかがでしょうか。
東山焼は先ほど言ったあの姫路の藩が管理しましたので、おそらくあの贈答用というんですかね、あの将軍さんとか、
はい、
あとまあ大名館とやり取りの、まあ、贈り物的なもので、比較的大型の花瓶とか、
あ、大きい
が、はい、まあ、特徴的なんですけども、はい、まあ、それはその徳川将軍の11代の家成、
はい、
ちょっと今大河ドラマやってますけども、うん、まだ将軍出てきてないけども、
はい、
11代の娘と姫路藩の次期お殿さんが、まあ、結婚するということで、まあ、そういうこともあって、まあ、藩が力入れたりとか、あとどうしてもあの当時も姫路藩も借金が多かったので、
まあ、できるだけこう
外貨というかお金を獲得するために、はい、まあ、自分のところで焼き物作りを始めたと。それまでは有田から、まあ、伊万里焼きですね、
はい、
買ったりとかしてますんで、どうしてもお金をこう出ていくので、はい、まあ、それを自分のところでこう作ると。それがほぼ全国的な流れみたいで、
は
い、で姫路藩もそういう焼き物作りを、まあ、藩が管理したということを言われてます。はい、
そうなんですね。なるほどね。じゃあ大きめのもので、今回あのフリーペーパーの方にもいろんなこう模様のものをあの網羅してるんですが、結構いろいろありますね。
そうです、基本的には染め付け、あの白地に 青、
はい、
青色、まあ、ゴスで描いた、はい、我々染め付けと呼んでますけども、はい、それが非常に特徴的というか一番力入れてたんじゃないかなというふうに思いますけども、
はい、
ただまああの青磁と呼ばれている淡い翡翠色の青磁も比較的いい色で作られてますので、まあ、その辺が結構特徴といえば特徴ですし、
それはこう時代時代の流れですか、それともこう陶工さんによって違うという、
いや、おそらくもう大きくは染め付けと青磁がどこの釜場でもほぼ8割9割占めてますので、
できてましたか。
はい、ただ東山焼は染め付けがすごく優品が多いというか、
うん、優れていると、
はい、でここ三田市の、
はい、
三田青磁と言われている、まあ、青磁ありますけども、
はい、
三田は青磁が有名ですし、あと淡路島の民部焼きっていうのがあるものは、はい、黄色とか緑とか、はい、
カラフルですね、
山菜とかいうのがありますんで、
はい、
それぞれ全く同じものを作ってるんですけども、おそらく特徴的なものというか得意なものが突出してあって、ちょっとその辺住み分けてたのかなというぐらい、
ね、バッティングしないように、
はい、いうのがありますので、東山焼については染め付けが非常に綺麗で、
はい、
まあ、大きなものもありますし、
はい、あのいろんなこう後ほど一つずつちょっと図録で特徴的なものをご紹介していただきたいと思いますが、じゃあ早速今回の特別展の特徴ということでご紹介ください。
はい、今回は先ほど言いました東山焼の、まあ、そうですね、あの東京からとか、まあ、愛知県から、
はい、
まあ、全国的にこう調査しまして、
ええ、
まあ、あのお借りしてきているものが多いです。
そうなんですね。はい、全国からですか。
そうで、まあ、東京とか中部地方が多いですけども、
ええ、
まあ、そのあたりから、まあ、今回開館20周年ということで、
はい、
まあ、あの10周年は丹波焼きの特別展やりましたし、
15
周年は出石焼きやりましたので、
ええ、
今回は20周年ということで姫路の焼き物を、まあ、特徴取り上げて、
はい、
で、まあ、こういう機会じゃないと調査もできませんので、まあ、それ で、
そで、
はい、調査させていただいて、
はい、はい、何点ぐらい今回は集まってるんですか。
今回は東山焼きと、まあ、明治期の衛生者と言われている焼き物、
はい、
それから六脚焼きという、まあ、大きく3つの焼き物を展示してるんですけども、
はい、
件数的には171件ですね、
はい、
ただその中には5枚組のお皿とか五脚のワンがあったりとかしますんで、
それはまとめて1としていらっしゃるので、
はい、だ点数的には多分後編もかなりありますんで、
はい、
まあ、300、400件ぐらい、点ぐらいはあると思います。
はい、ということは展示はあの3つのお部屋がもうフルに
今回は4つの部屋
で4つを全部使って、はい、あ、そうですか、はい、いつもはあの3つとそれから常設展という感じでしたけど、じゃあ4つの部屋、
4つで常設展がありますので、
はい、
今回も4つの部屋でそれぞれずっと全部、
はい、はい、あ、そうですか、
一通り見てもらうように
します。はい、はい、じゃあ1つ目のお部屋からご紹介いただけますか。
はい、今回最初はですね、
はい、
あの
さっきおっしゃってた、
はい、まあ、大切に伝えられてきたものということで、
ええ、
まあ、晴れの器というか、まあ、いわゆるその一般庶民が使うような焼き物とは違って、先ほど言いました、ええ、まあ、おそらくその 将軍さんとか大名官に、はい、まあ、贈り物にしたであろう、まあ、大型の、はい、まあ、花瓶とかが特徴的ですので、まあ、そういうものを並べております。
はい、はい、一つ目のお部屋、これは、あの図録を見ますと先ほどご紹介いただいた染め付けという形でかなり大きなものですか。一つ、
そうですね、あの花瓶ですから、まあ、40センチぐらいの比較的しっかりしたものもありますし、はい、で当山暦の特徴的なのはあの両サイドに耳って我々呼んでますけども、あ、はい、まあ、取っ手みたいなのがついてるんですけども、はい、その形があの白鷺ですね、鷺をかたどってると言いますか、
横から見たら確かに、
はい、ちょっと、まあ、簡略化してくるんですけども、
はい、デザイン的にもなってるのもありますけども、
はい、まあ、そういうのが非常に特徴的な花瓶がありまして、あ、まあ、そういうのも、はい、まあ、中心に並べたりとか、あともう一点はやっぱり当時あのお茶とかが流行しましたので、はい、まあ、水差しとかも非常に多く作られてますので、はい、
じゃあこのお部屋はあの私の比較的好きなこの青い淡い、藍色的な作品が多いですか。
は
い、
そうです。あともう一点はその青磁ですね。青磁も比較的ここあの、はい、大型のお皿とか碗とか、
はい、
あと、まあ、花瓶もそうですし、あと食材とかも結構作られてましたので、
は、はい、あ、破片が結構並んでますけども、これは日常の雑記になるんですか。です、
ね、今回はあの各章ごとにあの陶片といいますか、はい、まあ、破片を並べてるんですけども、まあ、基本的にはその釜跡、先ほど言いました高前山の釜跡と男山の釜跡から出たものと、あと姫路城のお城周りで発掘を姫路さんがされてますので、はい、そこから出てきたものが実際今回並べてるのと同じものがこう破片で出てきてますので、まあ、一般、本当に一般の方が使ってた物語ようなものを一応並べてます。
ああ、そうなんですね。章、はい、ごとにそれぞれ関連した陶片があるということですね、はい、ありがとうございます。2つ目のお部屋は、
2つ目が日常の器ということで、はい、あの武士の生活が垣間見るということで、先ほど言いましたその一般庶民と、はい、あとは武士、まあ、城下町で過ごしてた方々が使ってたであろう、
あ、これは親近感湧きます ね、日頃使ってらっしゃったという、はい、さの一つ目のところの章では贈答品ということですから、はい、ちょっとあの庶民の生活からはあの違ってきますけども、はい、まあ、庶民といいますか武家にしても生活感がないところですけども、はい、ここは、あ、小皿があったり、はい、小皿の模様もモダンですね。お魚の
これね、一応鯉も、鯉って言ってるんですけども、うん、ちょっとタイっぽく見えるんですけども、なんか、
はい、そう見えましたね。
一応鯉もん皿ってよく言われてるんですけども、はい
はい、
あと本当に箸とか、まあ、あの蓋碗って呼んでるその一般的に使われてる
ものとか、はい、私たちがよく目にしている、はい、あ、このあれはチョコいいですね。
そうで、比較的あの今の我々が見ても十分なんか、
すぐ今使えそうな、
はい、使えそうなものが多いですね。
ね、すごく本当親近感湧いて、この網目は昔からあったんですね。モダンな模様ですけども、
おそらく伊万里焼とかそういうところの影響で取り入れて使ってたと思うんですけども、
はい、生き生きとした庶民の生活を、ね、これを使ってらしたんだなと思うと、なんかいろんな思いを馳せて、ね、はい、あのロマンを感じますね。この、覚書きというのは、
これがあの当時その焼き物と交換するための証書というんですかね、そういうものだというふうに言われてまして、
は
い、
焼き物と交換する、
はいはい、焼き物はお金持って行ってそこで買える買うもんじゃなくて、まずこの覚えをお金出してまず手に入れて、それと交換というふうなことを言われてまして、それがまあここにあるものですけども、これもあのいわゆる松竹梅みたいなランクがあって、
はい、
本当に高いやつは、まあ、おそらく 何万両とか、何万両何両とかあって、
はい、
中ぐらいで一般庶民が、まあ、いわゆる梅クラスが多分いろいろあったと思うんですけども、
は
い、そういうもの
なぜそんなまどろっこしいことをされてたんでしょうね。
多分はいわゆる藩内で使ういわゆる藩札とかよくありますけども、はい、そういうこともあったと思うんですけども、はい、
うーん、覚書き書、私はあの不勉強なので初めて見ましたけど、こういうのは割と当時からあったんですか。
そうですね、で昔のそういう当然焼きの本にもこうやって載ってましたので、まあ、それをまあ たまたま持っていらっしゃる方がこれ寄贈いただいたものなんですけども、
はい、とても貴重なもの、はい、そうなんですね。3つ目の章に次はちょっと図録移りますけど、は
い、そう3つ目が先ほどちょっと一部触れましたけども、はい、文化と焼き物ということで、
はい、これはまだ1つ目のお部屋ですね。
これも2つ、ここから2つ目
の、これここから2つ目のお部屋、はい、
で文人趣味とご当地物ということで、
はい、
まあ、あのいや文人趣味というかいわゆる文房具ですね。
あ、はい、
まあ、あの焼き物で非常にあの硯を作ったりとか、
あ、はいはい、
あと印ですね、ハンコとかも作られてますので、はい、そういうものを集めてきているということになります。
やっぱりこうそれぞれの目的に応じていろいろありますね。
そうですね、非常にあの焼き物でいろんなものを作ってますの で、 で今回あのやっぱり当然かなりの量拝見させてもらいましたけども、はいはい、かなりクオリティが高いというか絵付けも非常に丁寧で、はい、
そうなんですか。あ、これもまたモダンなお茶碗が出てきてます。
本当に今我々が食卓においても十分、
いやもうすごい素敵な図柄ですね。
で多分図柄的にはそのいわゆる中国の人物とか、はい、個人にちなんだものが多いですけども、あとその幾何学的っていうんですかね、
はい、
あの波をこう正外波と我々呼んでますけども、はい、ま
あ、
そういうものをあの組み合わせたりとか、あと花とか草ですね、まあ、そういう非常にまあ日常的なものから、あの中国の画題を持ってきたりとかしてますので、
自然からこうもらった図柄という感じですね。
はい、でこの章の、ね、一番最後に気にするのも、はい、この石花門という雪の花の門ですね、
はい、
がありまして、
あ、綺麗。
これあのちょうどこの時期に、
はい、
茨城のお殿様が、あの顕微鏡を手に入れて、で黒い布に雪の時こうやってなんか走り回って、
はい、
雪をこう
折ってそれを顕微鏡で
見て走ってるぐらいこの雪の結晶を図案化したのが出版したんですけども、その時はまだなんかお殿さんが、まあ、贈答用に一部に配ったんですけども、それが後に北摂図譜というような、
はい、あ
のいわゆる今の新潟県の庄屋さん的な方が、まあ、本を出したと、
はい、
新潟あの当時越後ですけども、
はい、
いかにこう雪が多いかとかそういうことを一般の人に知ってもらいたいという本を出したんですけども、その時にこの雪の結晶を、まあ、転用して、まあ、あの本に書いたんですけども、それがベストセラーになったみたい で、
そ
こでなんか浮世に描かれたりとか、あと着物の柄になったりとか、いうことが江戸時代にあったみたい で、おそらくその時にこういう絵柄を当座も取り入れて作ってますんで、非常にこの雪の結晶が非常に多く描かれて、でさらにこうなんかデザイン的にこう散りばめられて、
そうですね、楽しげな西洋風なお皿にも見えます ね、 やっぱり図柄的にその雪の結晶、そうですか、面白いですね。
本当にいろんなものを取り入れて最先端的なものですね、はい、
そうなんですね。第4章、これは2つ目のお部屋にありますか。
これはね3つ目になります。
3つ目になります、はい、あ、じゃあそしたら先ほどの2つ目のお部屋はあの特徴的ないろんなものがたくさん展示されているという、はい、そして3つ目のお部屋に入ると今度は、
今度は第4章となりまして、
はい、
当然どこから来たのかという、
はいはい、
なかなか斬新なタイトル
ですね、どこから来たんだろうと、
まあ、先ほど言いましたようにやっぱり中国の影響がもちろん焼き物ありますし、あの絵柄的には肥前有田伊万里焼の、あのこういう網目の、
はい、
今でもこうあるような網目の器とかの模様とかは、おそらく伊万里から持ってきたんじゃないかなとか、
はい、
そういうのがありまして、まああの絵付けからどういうふうに見るかとかいうことで一応並べてます。はい、
絵付けから紐解いていくということですか。
はい、あともう一点はその陶片ですね。
あ、はい、
焼き物の破片なんですけども、ここではその窯跡から出てる窯道具を、まあ、はい、多く展示するんですけども、窯道具を見ればどこからの影響かっていうのがよく分かりまして、例えばあの当時江戸時代終わり頃は肥前有田、それから瀬戸、
あ、
それから京焼き、はい、この3つがブランドとして、
あ、そうなんですか、
陶工さんも多かったんですけども、
有田と伊勢と、それから
有田と瀬戸、
瀬戸と
京都ですね、
京焼き、はいはい、
でこの辺の窯道具を見るとやっぱり肥前有田の影響が 多分強いということも分かってくると思います
。ああ、そうですか、はい、ということはどなたかが来られた、
おそらくあのやっぱり釜も、うんうん、時期弱い釜って非常に高温になりますので、やはりその見よう見まねができませんので、
ね、
陶工さんを連れてきたりとか、
うん、
いうのは最初にあったと思いますので、まあ、それがそのまま地元の方が引き継いでやっていきますので、
はい、じゃあもう当主としては先ほどもおっしゃったように藩がなんとかこう稼いでいかなきゃいけないということで知恵を絞って、はい、じゃあ有田から来てもらおうかっていうね、
ただ有田はね比較的あの技術が出ないようにしてましたけども、
あ、そうなんですか、
すぐにやっぱり近隣でこう技術が広まっていって、
は
い、
あ、結局そうですね、
だから多分有田よりもその近隣から、
はい、
職人さん連れてきたっていうのはそれは伊豆市でもありましたので、そういうことだと思いますけど、
あ、
はい、
そうなんですね、だそういうところに思いを巡らしていくとものすごくこう焼き物のこう歴史自体がこう立体的になってきて面白いですよね。
そうですね、まあ、兵庫県だけで見ててもわからないことが全国的に見れば、あ、そういうことかっていうのがわかりますので、
あ、は
い、
そうなんですね。3つ目の部屋、東山焼きはどこから来たのか、はい、有田ではないかという今お答えちょっといただきましたが、次の章はこれはお部屋が変わりますか。
ここも同じ部屋
同じお部屋で、
まあ、どこから来たのかっていう問いかけの回答じゃないですけど、どこへ向かったのかということで、
どこへ向かったんでしょうか、
まあ、これは最終的に明治に入って、
今度は明治に入って、
まあ、色絵付けとか
カラフルになりました、ま
あ、それまでに、はい、あの比較的、
はい、
あの当時先ほど言いました染め付け、
ね、
それから青磁が作られてたんですけども、
はい、ま
あ、こういう土物っていうんですかね、あの、
ええ、
丹波焼きと同じような、
はい、
いわゆる陶器も、
あ、本当だ、次のページは陶器
明治以降になりましたら作られてますので、
はい、ええ、
まあ、そういうのもちょっと紹介してますけども、
はいはい、そしてこの黄色のあのなんとも艶やかな、
そうですね、
器がありますけども、はい、珍しいですよね。
そう、あんまり本当に見ないですけども、
ええ、は
い、
ええ、
ただこれもあのいわゆるその名というんですかね、
はい、
東山とかいうのがちゃんと反抗したりとかしますので、そういうことであの間違いはないんですけども、
はい、
はい、今回もあの東山焼きと言われている焼き物は比較的東山と東山と書いている名があるものとか、姫路製とか、
あ、ほとんどじゃ確実に分かるような印が入ってるんですか、
はい、
そうです
ね、万葉東山の針間の針にあの、
はい、
太陽の陽とか、万葉東山とかいろんな名があるんですけども、そういうもので確実に今東山焼きと言われているものを、まあ、あの今回は展示しております。
で一気に図柄も本当カラフルになってきて、
そうですね、はい、
なんか意識をしてるんですか。
おそらくもう明治以降になるとやっぱり海外向けにだいぶ視点が、はい、はい、行ってますので、でこの東山って一応以降明治になりますと、
はい、
白露、つまり白鷺という銘が出てきまして、
はい、
おそらく東山とはちょっと違うところで作ってたんかなというふうなことを言われてまして、この白露、まあ、白鷺と書いてるんですけども、
はい、
それは最近言われてるのが姫路の監獄所、ちょっと姫路の駅からちょっと西に行ったところに、
はい、
今もあのあるのかな、あのいわゆる拘置所っていうんですかね、
ええ、
そこの多分技術的なことで、ええ、あの焼き物作り始めたんじゃないかなというふうに言われてまして、ただね最近もよく分かってなくて、まあ、今回だいぶあの調べたんですけども、
ええ、は
い、
この特徴的なものは
やはりもう明治に行きますとやはり海外向けの、
ね、
ま
あ、デザインもちょっと、
はい、色絵付けとかが多くなりますので、
ねね、
明らかに視点は国内も含めて海外にも行ってるんじゃないかなというふうに思ってます
けど、なんかヨーロッパの方にも向きそうな好まれそうな色合いですね、
は
い、
ただあの東山焼き、
はい、
あるいはそのまあ明治になりました永世社と呼ばれている焼き物なんですけども、
ええ、
比較的あの余白が多いと言いますか、
あ、はい、
もっとあの京焼きとかになると、
うん、
本当に器一面にこう、
ええ、
草花描いたりとか、
はい、そうですね、
花描いて、はい、なんかせそないなと思うけども、比較的東田の場合は余白を入れてますので、
本当ですね、
あの日本人的にはなんか非常になんか安心するというか、
はい、
あの落ち着いて見られるとは思っているんですけども、
埋め尽くしてないということで、はい、はい、
で秋草だけをきれいに描いたりとか、
はい、
ちゃんとなんか日本的なものを残してるなっていうのが分かるんですけど、
あ、なるほどね。 古伊万里とか伊万里なんてもう全部埋め尽くした感じもありますけど、
そうですね、特にあの明治海外がそういう埋め尽くした方がよく売れるっていうのが記録で残ってまして、
あ、好みですかね、
はい、春とか秋とか季節感なく埋められてるんですけども、はい、
そうなんですね。それでなんかこう懐かしい感じもするんでしょうかね、ほっとするカラフルですけども、
そうですね、
この章は。そうですか。そして今度次の章に行きましたら、
そうですね、ここで一応登山が終わりまして、
はい、登山が終わって、はい、
今最後の部屋なんですけども、はい、まあ、衛星社と呼ばれている、
は
い、
4つ目の部屋、はい、衛星社、永久の永に世界の背に、あのなんとか社という、
はいはい、これがあのおそらくその明治期にあのまあ、伊豆市もそうだったんですけども、ええ、あの明治に武士が完全に失業しましたの で、
あで、ね、
まあ、武士をこま食べさすためにということで、ええ、まあ、工業的なことを、まあ、国とか、まあ、まあ、当時は姫路県とかが考えたのが、はい、やっぱ焼き物作りというのがありまして、で、まあ、姫路 の、 その当然焼きの職人さんとかで一緒に、ええ、まあ、始めたというふうに言われている焼き物になります。
土そのものが良かったんですか、姫路のあたりは。
ただね、どうも姫路はその天草、熊本の、はい、そこから陶石を買ったとかいうことも言われてますので、地元で採れたとはあんまり言われてませんので、はい、
あ、でもここに力を入れようと。
そうですね、それはあの伊豆市もそうですけども、やっぱ焼き物っていうのは非常にあのいろんな方がこう加わりますので、やっぱりそれだけ人がいるということで、うん、あ、まあ、はい、あの人手がいるということで、その、いわゆるその失業者をこう雇用するというのは非常に、はい、良かったと思うんですけども、
いい産業になった、はい、ということですか、はあ、なるほど。
でこの明治期はやはりあの日本のブームというか、万国博覧会で日本ブームが非常にありましたので、
そっか、それまでは祖国であの遠い東の国と言われていたのが一気に開かれて文化が伝わっていくということで、
は
い、
で明治期はあの焼き物 と、 あと漆製品が日本の工芸品で非常に、はい、売れましたので、他は全部あの原材料を日本が輸入して、はい、まあ、そのまま輸出しただけですけども、こういう工業製品がやっぱり焼き物っていうのは一つの大きな売れるというのは分かりましたので、まあ、日本の国自体も非常に力を入れたということを言われてますので、はい、
今はどうなんでしょうね。焼き物が日本の代表っていう、
今はもう
だいぶなかなかちょっと
国内だけでも結構ね、釜場がいっぱいありますので、
はい、
まあ、焼き物好きな日本人ですから、そこまでは海外には多分あの個人的には売って出てる方いっぱいいますけども、うん、
はい、
産業的にはちょっとね、だいぶ下火にはなってると思いますけども、
落ち着いてしまってるという感じですか、はい、でもなんかデザインも面白いですね、ここは。
そうですね、やっぱり比較的今見ても十分、いつけも考えられてるなっていうのがありますんで、
衛星社の特徴は
絵付けはもう本当に海外向けてということで、はい、やはりその繊細な絵付けが特徴だと思います。
繊細な絵付け、はい、これがもう日本独特の、はい、そしてあのフリーペーパーの方には一番右端に綺麗なコバルトブルーの、
あ、はい、
はい、壺ですかね、これはありますけども、はい、こういう花瓶というのはたくさんあったんですか。
そうです、あの今回あの一対2つセットのものはありますし、はい、1点1点のものはありますけども、やはり当時は多分1対2つセットで売ってたと思います。伊豆市でもよく見たんですけども、はい、ただやっぱり一旦こう市場に流れて、分けられて売られている可能性が高 い、
なぜ1対、これは西洋に向けてが1対なんですか。です、ね、はい、日本だと床の間に1つという感じで1対とはないんですけども、ね、
はい、あの、まあ、もっと遡れば、あの江戸の始め中頃ですかね、あの海外ヨーロッパのいわゆる王侯貴族の、はい、この大きい部屋に飾れるのは、うん、まあ、一対で左右対称で並べてたのが、まあ、それが、まあ、衛星社は多分アメリカの中流階級宛てぐらいになったと思うんですけども、はい、それでもやっぱりいざ家に置くとなったら、うん、そういう名残があって一対だったんじゃないかなと、
は
い、いうことが今回全く同じものが違うところから出てきたりとか、は
い、
あ、
面白いですね、
してますけども、おそらくどっかでこう分かれていたかなと思ってますけども、はい、
そうなんですね。綺麗な図録に出てきています。あれ一つなんかあれが出てきましたけども、これ図柄と
そうですね、はい、音痴図録という、まあ、図案集が
図案集、
はいはい、まあ、これが東京の国立博物館さんに、まあ、何十冊と あるんですけども、
はい、
その絵柄 と、まあ、と、まあ、衛星写の焼き物の絵柄が全く同じものが結構ありまして、はい、まあ、それが分かるように、まあ、図案集も一応今回借りてきて、見ていただくようにしてるんですけども、
これはあの壺が 先にあって、この図案集が確かあったねっていうことで取り寄せられたんですか。
これね、どっち、おそらく国が先ほど言った海外向けに、はい、あのこういう絵柄が売れますよというので、地方にこう教えたのもありますし、
はい、
地方でこういうのを記録として残して、
ガイドブックのようなのがあったんですか。
ただこの図案集一冊だけなので、多分最終的に国が全部取り寄せて、記録としてまとめたんじゃないかなというふうに思ってますけども、
はい、こういう展示も面白いですね。
ただあの焼き物ってあんまりなんていうの、デリケートじゃないんで、照明ガンと当てて、紙物はやっぱりあの照度っていうんですかね、あの光の加減がありますので、
傷んできますね。
そこだけはちょっと暗くさせてもらってますんで、はい、
そうか、そういう展示の難しさも、
もう借りるときに、
あ、くれぐれもと、
くれぐれもということで、で我々もこれぐらいの照度で、あと日本画とかもやっぱりありますので、それに合わせて展示しますということで、あの了解もらいましたので、
確かにあの美術館ですけども、陶芸美術館さんはお写真どうぞと言っていただけますけど、はい、やっぱり絵画とかはほとんど ね、お写真はもう無理ですということでね、なってますから、あ、そういう工夫があるということですね。あ、さっきのコバルトブルーの綺麗な色のも図柄がちゃんとあるということですね、はい、そうなんですね。じゃあ見どころポイントはもう今も一緒にいろいろとお話をいただきましたが、最後に今度出てきたのが、
はい、
これはサギの足と書くんですか。
そうですね、
六脚焼き、はい、珍しい名前ですけども、これはどんな特徴の焼き物ですか。
これはあの非常に土物といいますか、はい、なんと陶器の焼き物なんですけども、あの先ほど言いました衛星社の陶工さんが六脚焼きというのを始めたんですけども、あの師匠が肥前有田の陶工さんが、
はい、
まず伊豆市に行って、伊豆市で指導をして、でそのまま姫路に来たんですけども、そこの陶工さんの家に、まあ、一緒に住んでたみたいで、でその中川雄二郎という方が六脚焼きを始めたと、でなぜ六脚かというと、その肥前有田の柴田善平っていうんですけども、その人の家にイチョウの木があって、
イチョウの木、
はい、それは鴨に足と書いて王脚っていうんですけども、それがイチョウというふうに、まあ、言って、まあ、はい、王脚って名乗ってたんですけども、まあ、そこから、まあ、鴨じゃなくて白鷺の鷺と、で足をもらって六脚というふうに、まあ、命名したというふうに言われてまして、
あ、そうなんですね、は
い、で明治以降も非常になんか姫路の名産になったというふうなことも言われてまして、
いわゆるこう焼き物の肌がものすごくこう、あのデコボコと立体的な図柄になってますよね、
そうですね、多分あの急須とかそういう器のまず形を整えて、その上に粘土を貼り付けて、であのヘラで細工をして、はい、その
立体的に
あの家屋とか木とか、そういうものを、まあ、あの表現したということ
で、細かいですね。
そうですね、なんか本当これが当時なんか非常に売れたっていうことを言われてます。
うーん、今はあまりこの、系統で残っている焼き物っていうのは、
そうね、二代さんが昭和の50年代ぐらいまで存命だったみたいですけども、お亡くなりになってもう途切れたっていうことを言ってますので、
そうですか、はい、またぜひちょっと若い方々がね、
そうですね、
引き継いでいただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。特徴的なものも含めて4つのお部屋順番にご紹介いただきましたが、あのこの展覧会に、付随したギャラリートークやいろいろイベントなどもありますから、最後にそのご紹介いただけますか。
はい、今回あの記念講演会としまして、
はい、
東山焼と姫路の焼き物という題しまして、山本勝人さん、あのもともとあの姫路市の書写の里美術工芸館というところ、
早口言葉で覚えた書写さんの
書写さん、そこの美術工芸館の学芸員さんだったんですけども、
はい、
この方もあの比較的あの東山焼いろいろ研究されたりとか、
あ、そっか、地元です
かね、展覧会とかされたんですけども、
ええ、
ですから地元から、まあ、そういうことをお話しいただこうかなということで、
はい、
記念講演会を5月の17日に はい、予定しております。
じゃあまだ来月ということで、はい、ぜひとおっしゃる方はお申し込み事前に後ほどお電話番号などご紹介していきたいと思います。はい、5月17日の記念講演会が一つ、はい、その他はいかがでしょうか。
ワークショップが、はい、もう今月の19日にあるんですけども、
はい、
暮らしの器に染め付けをしろということで。
いいですね、
はい、お皿を多分小皿2枚に、絵付けをしていただくということを計画しております。はい、
そうですか、はい。これも事前申し込みで少し有料になるんですかね。
そうですね、はい。
はい。申し込み方法など後ほど電話番号をご紹介しましょう。そしていつものようにギャラリートーク今回もありますか。
はい。もうすでに何回か
始まってますね。
はい、思ったんですけども、はい、これからというと、はい、4月の19日の土曜日ですね。
はい。
はい、それから5月の10日を、
はい、
いずれも11時から。
はい。
を計画しております。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。皆さんぜひこうやって今も私もこうインタビューさせていただいたり、当日は作品見ながらのお話が聞けるので、いろんなご質問がね出ると思いますから、そうやって回られるのがよりまた深く楽しめる一つではないかなと思います。では最初にご紹介いただいた記念講演会5月17日あります。そしてワークショップ4月19日、どちらも土曜日になります。ぜひ行きたいとおっしゃる方、お問い合わせの電話番号ニオさんからご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。はい、
079-597-3961になります。
はい、597-3961、はい、お電話は月曜日がお休みで、
そうですね、
はい、火曜日から日曜日まで、はい、朝の何時ぐらいから大丈夫ですか。
9時からは大丈夫と思います。
9時から、はいはい、夕方の
まあ、5時半以降
5時半まで、
はい、5時半ぐらいです。
はい、わかりました。ぜひお問い合わせいただきたいと思います。今日は陶芸美術館から、学芸員の仁尾和人さんをお招きしまして、キクフリーペーパーハニ、10ページと11ページに掲載されました陶芸物語をお届けしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。